ここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。毎週火曜日お送りしています片倉恵美さんがご出演、台湾エクスプレスのコーナーです。さてこの時間は、今台湾と片倉さんつながっていますので早速お呼びしましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、台湾エクスプレスですが、今週の片倉さん話題はどのような話題でしょうか。
はい、皆さん、トビっていう鳥がいますよね。
はい、
このトビっていうね、まあ、トンビとも言いますけど、このトビの話を今日はしたいと思います。
はい
はい、実はね、まあ、トビっていうのは日本でも親しみがあってね、結構いろんなところにいますよね。例えば、こう、まあ、ピーヒョロロロロって、このね、鳴き方なんかも独特ですしね、
はい、
非常に数も多くいるので、まあ、非常に、親しみを持たれている鳥だと思います。
はい。
で、このトビがですね、台湾北部のキールンという町があるんですね。
はい、
キールンというのは基本の木という字に、タカシと書いてキールンと読むんですけども、このキールンの港町なんですね、キールンというのはね。
はい、
そのまさにキールンの港に、このトビがよく集まるんですよ。
へ
ね、で、今、この港はですね、まあ、この港も日本統治時代に、戦前ね、日本統治時代に日本人の手によって港が開かれた。そういうところなんですね。
はい。
で、ここにはですね、まあ、一年中、このトビを見られるんですけど、まあ、今このキールンという港はね、世界の中で最も気軽に、このトビを見られる港って言われてるんですね。
はい。
で、私もね、行ってきたんですけど、こう、港に行くともう、その上の方をね、見上げれば、このトビが飛んでるんですよ。
飛んでるんですか。
ね、で、このトビってね、猛禽類って言って、まあ、いわゆるタカとかワシの仲間なので、
はい、
結構ね、大きくてかっこいいんですよね。
ええ、
で、ただ見てても結構優雅に飛んでるんですけど、これがね、非常にかっこいいんですよ。
はい、
で、結構その写真を撮ったりする人なんかも、結構いてね、
はい、
もう港に行くともうこの、トビを撮影しようとして、こう、狙ってるカメラマンなんかがたくさんいるんですよね。で、実際にね、高いところ飛んでますけども、こう非常に優雅に、風に乗って飛ぶんでね、こう優雅にこう羽を広げて、こう、空気抵抗をね、上手に調整しながら、考えながら、こう、飛んでるわけですよ。
はい。
で、これが そもそも鷹とトビってどう違うか、ご存知ですか？
僕わかんないです。
うん。これ、ね、似てるんですよね、確かにね。同じ仲間でね、似てるんですけどね。トビの方が小さいんですよ。
サイズが。
タカはもっと大きいんですよね。
はい。
で、もう一つ大きな違いがあって、タカっていうのは、生きてる動物とか、生きてる小動物とか、そういったものを餌にするんですよ。
はい。
だけど、トビはどちらかというと、死んだ魚とか、死んだ小動物を食べるんですよね。
はい。
つまりこれ人間の暮らしの中で害がないんですよね。
はい。
で、実際にその、例えば鷹なんかはね、例えばこう、田舎なんかに行くと、飼われている鶏を食べちゃったりですね。
あらあら、
ペットの、ウサギを食べちゃったりね。
ええ。
するわけですよ、
はい。
だけど、トビっていうのはそういうことはあんまりしないですよね。死んだ、ね、もう死んでしまった小動物の遺体だとか、そういうのを食べるんですよね。
はい。
だから、いわゆる人畜無害というか、人々には害がないんですよ。で、こういうところがちょっとまあね、鷹との違いでもあるんですけど、じゃあこのキールンの港町に、どうしてこのトビが集まるのかっていう。
そうですね。
もうちょっと不思議ですよね。で、このキールンの港っていうのは、この港のすぐ近くに魚市場があるんですよ。
はい。
で、ここに行くと、だいたい台湾最大の魚市場って言われててね、だいたい午前1時ぐらいから4時、5時ぐらいまで、
はい、
夜ですよね、深夜、この競りが行われるんですよ。で、台湾の人っていうのは、 魚の内臓とかを、まあ、食べないってね、
はい、
あのそれを処理して捨てちゃうんですよね。で、捨ててそれが川に流されるんですよ。
はい、
で、これをトビが食べるんですよね。だからこれあのよく冗談でね、もしトビがいなかったら、あのキールの町はもう生臭くて生臭くてとてもいられないって言われてるんですよね。
そうかもしれないですね。
うん、つまりその人間が出したゴミを全部食べてくれる、
はあ、
どういうことかというと、まあ、これ共生してるわけですよね、共に生きてる、
はい、
だから人間の暮らしの中にこのトビっていうのがなくてはならない存在で、まあ人間から見たらいらないっていうものを餌にして、しかもそれを食べてくれるから街がねこう腐って匂いがしたりしなくなる、だからこの共に生きる仲間としてこのトビっていうのがいるんですよね。
あ、なるほど。
だからね、この港はこの魚市場港でトビ、この関係っていうのはね、本当あの緊密な関係があって、まあ非常にこうよくできた関係なんですよね。
はい、
こういうの考えるとね、その自然のね仲間だけど、やはりこう人間の暮らしを支えてくれてる、まあ、ありがたいというかね、まあなくてはならない友達なわけですよ。
はい、
で私もねこう撮影なんかに行くんですけど、あの非常にこうまあ一体の人々もねこう愛してるというか、まあ非常にねこの飛び親しみを持ってるんですよね。
はい、
うん。こういうのを考えるとね、まあ、この地域性というかね、この土地に根付いた一つのこう生態として、このトビの存在がいるっていうね、ことがわかりますよね。
面白いですね。
うん。だからこう、そういうのをね、台湾は、まあ、この番組でもね、なんか何度かお話ししたことあるかもしれませんけど、非常に鳥の生態は豊かなとこって言ってたんでね。もう世界中に、こう、台湾にしかいない鳥とか、たくさんいますし、
はい。
え、あと、そもそもね、例えば、鷹って、まあ、この今日話したこのトビっていうのは、流鳥といって、常に同じところにいる鳥なんですよ。
はい。
だけど、今の時期ってちょうど、これ11月、12月っていうのは、渡り鳥のシーズンなんですよね。
はい。
で、ちょっとね、シーズンがもうちょっと過ぎてしまったんですけど、10月前後にやってくる、赤原鷹っていう、お腹がちょっと赤い鷹がいるんですね。
はい、
赤みがかって色をした、こう、鷹がいるんですけど、これは普段はこう、北朝鮮のあたりだとか、北海道のあたりとか、中国東北部とか、これの北に住んでるんですよ。で、これがこう、当然冬は、雪が降ったり、すごく寒くなったりして、餌がなくなりますよね。
はい。
それもあって、冬が来ると、南方で越冬するんですね。
ええ。
で、その時にこの赤原鷹っていう鷹も、こう飛んでくるんですけど、だいたい鷹のこの飛行距離って400キロぐらいって言われてるんですけど、この、例えば木を、中国のこのね、東北地方から考えて、まあ、朝鮮半島を経由して、で、九州に渡って、で、九州から、種子島、奄美大島、沖縄とか渡って、で、台湾と飛んできますよね。
はい。
ここは大体みんな400キロ沖ぐらいに島があるんですよ。ところが、これ台湾からこの赤原鷹はベトナムとかで越冬するんですけど、
はい。
台湾とベトナムの間って島ないですよね。で、どうするかっていうと、台湾の最南端の地に集まって、
はい。
で、ここで一週間近く居座って、しっかり餌を食べて、体力を養って、それで飛んでいくんですよ。
旅立つと。はぁ。
で、ここで面白いのは、鷹っていうのは、移動が激しい、この越冬するための鷹っていうのは移動が激しくてね、一つの場所に長くはいないんですよ。ところが、台湾のその最南端のところだけは、一週間いるんですよね。
とどまるんですね。
で、この一週間体力を養って餌をたくさん食べて、で、タイミングを見計らって上昇気流に乗って飛び上がって、 ベトナムに飛んでいくんですよ。で、どういうことが起こるかっていうと、世界で、ただこの台湾南部だけが、この種類の鷹を一週間以上じっと見つめられる場所なんですよね。
あ、観測できるってことですね。
はい。へー。だからこれ、世界中からこの鷹のファンが集まって、台湾南部でこの鷹を撮影したり、バードウォッチングしたりするんですよね。
へー。
で、この地理的なこの関係を見てもすごく面白いところだってわかりますよね。
そうですね。
まあ、この赤原鷹っていうのは、ちょうど10月のまあ10日前後に来ることが多いんでね。
はい、
あの、この時期っていうのはたくさん見られるんですけど、もう今の時期はね、もう今日放送する今日とかはもう完全に飛んでて、もういないんですけど。で、今度これが、3月ぐらいになるとまた帰ってくるわけですよ。
あ、今度また戻ってくるんですね。
はい。ところが、この気流の関係で、行った時は台湾最南端に、最南端の地で1週間近くいるんですけど、これが帰りは台湾最南端の地は素通りするんですよ。これ気流の関係なんですけどね。帰り3月4月の頃は台湾中部の西部のね、西側の台湾中部に集まるんですよね。
また違うね、位置的に違いますね。
うん。違うところに入るんですよ。行きは台湾最南端の地で1週間いますけど、はい、帰りは台湾西部の、まあ、真ん中辺あたりに集まって、はい、で、ここで疲れ切った体を少し休めて、北の方に飛んで帰ってくるんですね。
はあ、面白い。
だから、行きも南、あ、行きも帰りもこう台湾に寄るんですけど、行きと南、帰りで台湾の寄るところが違うっていうね。
変わってると。
こういう生態があるんですよね。非常に面白いですよね。
じゃあ片岡さん、いろんなその地域からそのファンの皆さんが駆けつけてですね、そしたらね。
そうですね。だから逆に言うとね、台湾人ももちろんね、親しみを持ってこう接してるんですけど、
はい、
バードウォッチャーたちっていうのは世界中から集まりますから、
そうですね。
多分皆さんが思ってる以上にこうね、台湾の鳥っていうのは興味深くて豊かなんですよね。
はい。
で、そこを狙って、欧米やね、日本からバードウォッチャーたちが集まると、はい、そういうちょっとこう知られざる一面っていうのがね、あったりするわけですよね。
はい。片岡さんのオフィシャルのサイトのツイッターの方にもね、そのトンビの撮影の様子もですね、出てますが、本当に片岡さん優雅に飛んでる、シーンですね。気持ちがいい感じがしますが。
そうですね。で、やっぱりね、鳥の撮影が好きな人たちに言わせるとね、
はい、
やっぱり鷹ってかっこいいんですよね。
もう見たからね、見た、
うん、もう見た感じもすごく精悍だしね、大きいのでね、写真を撮る対象としてはすごく魅力的な存在ですよね。
はい、ありがとうございます。今日はトンビについて、まあ、その間ね、鳥についてのお話もご紹介していただきました。片岡さん、この後も、国内でも、講演会が予定されてるんですね。
はい。今度はですね、ちょっと12月の上旬になるんですけど、
はい、
12月上旬に東京や大阪でいくつか講演の予定が入っているので、
はい、
また皆さんにお会いできたらと思います。
はい、ありがとうございます。そして、片倉さんの新刊になりますが、こちらも、皆さんに好評な、こちら台湾旅人地図帳ということで、片倉さん、こちらの方はいかがですか？
はい。おかげさまでね、ちょっと評判が良くて、
はい、
嬉しい、ですけどね。この本は結局こう台湾にね、旅行する皆さんが自分なりの台湾の旅を作るためのお手伝いができればいいなと思って作った本なんですよ。
はい。
で、地図をメインにして、私とね、家内がこう、いろいろ取材してきた情報をその地図の中に盛り込んで、まとめた本なんですけどね。
はい、
はい。
こちらの方も、
はい。こちらもぜひ見ていただければと思います。
はい。こちらフォークショー店の方でもね、リリースされておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。台湾在住の片倉よしみさんとつないでお話ご紹介していただきました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。